早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに創世記37章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。説教の聖書の箇所は週報に書いてある通りです。では創世記37章の33節から35節までを読んでください。
父はそれを調べて言った。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは噛み殺されたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いた。
はい、8月は私たち日本人にとって死を身近に、ね、考える月です。6日に広島、9日に長崎に原爆が落とされ、毎年慰霊祭が行われています。12日は日航ジャンボ機が墜落し、今年は29年目。そして15日はお盆、そして終戦記念日。多くの人が里帰りをし、ね、法事やお墓参りをいたします。8月は私たちにとって死を考える月です。それゆえ私は毎年この時期に、人は死んだらどこへ行くのかという説教をします。皆さんの中には何度かこの説教を聞いた人がいるでしょう。どうぞこの時、死とその後の世界のことをさらに深く知って、あなたの家族や愛する人がイエス・キリストを信じて天国へ導かれるよう祈り、また伝道してください。今日は3つのポイントから説教いたします。今読んだところ、これはイスラエル十二部族の父、またアブラハムの孫ヤコブのところです。ヤコブは11番目の息子ヨセフが着ていた血のついた長服を見せられ、ヨセフが獣に殺されたと思い、深く深く悲しみ、こう言います。私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたい。ここでヤコブは愛する息子ヨセフは死んで黄泉に行ったと語っています。人が死んでいくところ、それはイエス・キリストの復活を境に大きく変わります。今日の第一のポイント、イエス・キリストの復活の前、すなわち旧約聖書の時代、すべての人は死んで黄泉へ行きました。黄泉はギリシャ語でハデス、ヘブライ語でシェオルと言います。黄泉は地獄ではありません。中間地帯と言われるところで、黄泉は地の下にあり、黄泉へはいつも下るという表現が使われています。では少し次の伝道者の書9章を読んで、9章の実節では住兄弟読んでください。
あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。
あなたが死んでから行こうとしている黄泉にはと書いてあります。この黄泉に米印がついており、下にシェオルとなっています。働きも企ても知識も知恵もない、つまり何の活動のないところ、待合室のようなところです。皆さん週報を見てください。右ページです。ここに聖書用語として最初に読みと書いております。まあ、読みというのは漢字でですね、このように書きます。でこれはギリシャ語でハデスといいですね、ヘブライ語でシェオルです。今伝道者の9章実節を開きましたように、死者が一時的に留め置かれるところ、ここが読みです。 そして聖書を読むとですね、この読みには人間の行く場所が2箇所、サタンや悪霊どもが行く場所が1箇所あります。サタンと悪霊が行く読みは聖書では底知れぬところ、黙示録20章3節、暗闇の穴、第2ペテロ2章4節、また牢獄の牢、黙示録20章7節と表現されており、これはアビスと言います。悪霊やサタンが行く読みをアビスと言います。で、今日はこのことについては語りません。そして人間が行く読みはですね、パラダイス、もしくはアブラハムの懐と言われるところと、もう一箇所は苦しみの場所とに行きます。では、ルカの福音書16章を開いてください。では最初にルカの福音書、16章の住教第22節と23節を読んでください。
さて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみを受けながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
はい、そこまでですね。ここは金持ちと貧乏人ラザロの話、固有名詞ラザロとついていますので例えではありません。で、聖書に固有名詞がある場合は実際に起こること、固有名詞がない場合は私たち全部に当てはまることとして聖書は書かれています。例えではありません。実際に起きたことです。この場面はイエス・キリストの復活の前のことです。22節、貧乏人ラザロは死んで、御使いたちによってアブラハムの懐へ連れて行かれました。このラザロはこの地上では貧しい人生を送りましたが、神に対する信仰を持ち、天国を、ね、仰ぎ見憧れていました。一方、金持ちも死にましたが、彼は23節、ヨミハデスの苦しみの場所に送られ、遥か彼方にアブラハムとその懐にラザロを見ました。この金持ちは地上では毎日贅沢に遊び暮らし、神を恐れることもなく、貧しい人に対する憐れみの心さえありませんでした。はい、24から26読んでください。
彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。
そればかりでなく、私たちアブラハムの懐、黄泉のアブラハムの懐とお前たち苦しみの場所には大きな淵があり、こちらからそちらへ行けないし、そちらからこちらに来ることもできない。イエス様の復活までは旧約時代の人はすべてアブラハムでさえ黄泉に行きました。実はこの時、ね、地上にあったエデンの園が地下の黄泉に移されているのです。このことはエゼキエル書31章の16から18節に書いてあります。だから地下に移されたエデンの園にアブラハムやこの貧乏人、またですね、旧約時代信仰を持って死んだ人たちが移されたのです。ですからエデンの園パラダイスにですね、彼らは行きました。修法のですね、先ほどのパラダイスのところを見てください。で、パラダイス、一般的に園ですね。 旧約では義人の霊が行く黄泉の中の場所です。黄泉の中にパラダイスがありました、ね、エデンの園もここにありました。で新約ではですね、天国、今の時代ではパラダイスは天国、第三の天を表します、ね、同じルカの福音書23章43節で、イエス様と共に十字架につけられた犯罪人の一人が十字架の上で自分の罪を悔い改め、イエス様に、ね、憐れみをこい、救いを求めた時、イエス様がこう言われました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ルカ23章43節です。この強盗の一人もイエス様を信じたゆえに黄泉のパラダイスに送られました。そしてイエス様ご自身も死後ですね、この黄泉のパラダイスに行かれました。そのことは使徒の働き2章の27節にこう書いてあります。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。イエス様もハデス黄泉に行かれました。はい、では次、エペソ人への手紙4章を開いてください。皆さんずっと理解していってますか？大丈夫ですね、はい、エペソ人への手紙4章のですね、じゃあ8節9節で隅兄弟読んでください。
そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう？はい、
この彼というのはイエス様のことです。神の子イエス・キリスト様は私たち人間のすべての罪を一人負って十字架にかけられ、罰を受け死んで葬られ、三日目に、ね、死人の中からよみがえられました。この十字架の上で死んで、ね、墓に葬られてからよみがえられるまでの、ね、3日間イエス様はどこに行かれたのでしょうか？それはここに記されている通り、イエス様は高いところ天に登られる前に、まず地の低いところに下られたと書いてあります。でそこにいる、ここには多くの捕虜と、ね、書いてあります、引き連れとありますが、黄泉のパラダイスにいるアブラハムや旧約の信仰者たち、ラザロを引き連れ、つまりパラダイスを黄泉から天に引き上げてくださいました。よろしいでしょう。故に今はパラダイスは黄泉でなく天にあります。新約聖書でパラダイスという言葉は3回出てきます。一度はイエス様が犯罪人に語られたパラダイスですね。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この時点ではパラダイスはまだ黄泉にありました。二度目はパウロが登った第三の天で、そこがパラダイスと書いてあります。第二コリント12章の4節です。パウロの時はもうパラダイスはもう天に移っています。で三度目は黙示録2章の7節にですね、パラダイスという言葉が出てきます。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようですね。これも天にあるパラダイスです。ですからですね、先ほども修法に書いております、旧約ではですね、パラダイスは義人の霊が行く黄泉の中の場所でしたが、イエス様がそのパラダイスに行かれ、そこにですね、これ囚われの人と書いてありますが、彼らを引き連れて全部パラダイスごと天に引き上げられましたから、ね、今はパラダイスは天国天にあります、ね、ですからイエス様の復活と昇天により、黄泉のパラダイスが天に移され、旧約の信仰者たち、アブラハムやモーセや ダビデは今天国、天のパラダイスにいます。天国にいます。これが旧約聖書の人たちが、ね、主語を言ったところです。よろしいでしょうか。では2番目のポイントに移ります。イエス様がですね、死んで復活し天に上げられました。つまり新約時代に生きている私たちはですね、死後どこへ行くのでしょう。ここからが今日の説教の中心です。今の時代、人が死んで直ちに行く場所、それは2つのうちのどちらかです。まずこの地上においてイエス・キリストを信じることなくですね、死んだ人たち、この人たちは全員黄泉に行きます。伝道者の書9章10節でも読みました。黄泉は待合室のようなところ。犯罪を犯した人が捕らえられるとですね、その時点ではまだ容疑者です、ね、ですから留置場とか拘置場にですね、入れられます。その後裁判が行われ、無罪であれば放免され、有罪であれば懲役何年とか死刑という判決を受け、刑が確定すると次は刑務所に入れられ服役します。黄泉とはですね、留置場とか拘置場のようなところ、裁判が行われるまで一時的に留め置かれるところです。よろしいでしょうか。ですからですね、霊が黄泉から出てさまよったりですね、輪廻のようにまた他の人間にですね、こう入ったりですね、そういうことはありませんし、ましてですね、人が死んで神になることなどはありませんですね。黄泉にとどめ置かれたままです。すべて死んだ人はよみがえります。黄泉に行った人の魂もよみがえってですね、体が与えられて神様の裁きを受けます。そのところはヨハネの福音書の5章の29節にですね、そのように書いてあります。はい。そして黄泉に行った人のですね、裁判、これをですね、最後の審判または白い御座のですね、裁きと言いますが、千年王国の後に行われます。はい、黙示録の20章を開いてください。だんだんややこしくなってきましたですか？大丈夫ですか？整理がついてますか？はい、黙示録の20章です。はい、で11節、12節、では隅から読んでください。
また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
はい、大きな白い御座とそこに着座しておられる方、死んだ人が大きいものも小さいものもでね、まあ、全ての人がということですが、御座の前に立っているのを見た、ね、黄泉に行った全ての人は父なる神様とキリストとの前に立ってですね、裁きを受けなければなりません。ヘブル書8章の27節、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることとが定まっているとあります。御座の前で数々の書物が開かれた。その書物にはその人の一生の間成したことのすべてが詳細に記されており、死んだ人はこれらの書物に書き記されているところに従って裁かれた。人間は誰も神様の前にですね、何事も隠し通すことはできません。ヘブル書4章のですね、13節作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。 私たちはこの神に対して弁明をするのです。神様に隠すことのできるものは、ね、何一つありません。別のもう一つの書物も開かれます。それは命の書です。はい、では黙示録20章13から15まで読んでください。
海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
はい、全ての人がおのおのの自分の行いによって裁かれ、命の書に名前が記されていないものは全員火の池、これゲヘナと言います、投げ込まれます。まあ、ゲヘナは日本語ではですね、地獄と訳されますが、これは第二列王記23章10節、弁ヒノムの谷で、自分の息子や娘に火の中をくぐらせですね、モレクという偶像に捧げた、まあ、残酷な幼児犠牲をしていたところから、まあ、その名が記されています。少し前のですね、同じ黙示録20章10節だけ、じゃあ住兄弟読んでいただけますか。
20章の10節、
10節、はい、
そして彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける、
はい、人硫黄との池とゲヘナをこのように書いてあります。そしてそこに投げ込まれたものはですね、永遠に昼も夜も苦しみを受けるとあります。ここはですね、人硫黄の池で永遠に苦しみを受ける場所です。修法のゲヘナというところを見てくださいですね、右のページ括弧して地獄と書いてあります。これは千年王国の後に白い御座の裁き、最後の審判の後ですね、送られる永遠の苦しみの場所です。ですから今の時点でですね、地獄に行っている人はまだ誰もいませんですね、誰もいません。最初読みに行きますからですね、地獄には誰も今の時点では行っていません。メアリー・ケイ・バクスターという女性がですね、1976年、まあ、地獄に関する啓示を神様から受けですね、地獄で見たことをずっと記しております、地獄についての神の啓示というですね、もう本当に読むからに気持ちの悪い本がですね、この中にたくさん書いてあります。こういうところだったと。私は地獄の証しはあんまりしたくありませんのでですね、ここで彼女が警告しているところがありますので、そこのところをお読みいたします。あなたに警告させていただきます。あの場所に行ってはいけません。そこは苦悩と苦痛と永遠の悲しみの恐ろしい場所なのです。あなたの魂はいつまでも生き続けるのです。魂は永遠に生きています。それは現実のあなたであり、あなたの魂は天国か地獄かのどちらかに行くことになるのです。地獄にはパーティーなどありません。愛も全くありません。哀れみも全くありません。休息も全くありません。あなたの考えの及ばないただ悲しみの場所なのですとですね、そのように警告をしています。まあ、興味のある方はお貸しいたしますからですね、どうぞ読んでください。それでは第3のポイントに移ります。これはですね、イエス・キリストを個人的に救い主と信じた人、その人の名前は子羊の命の書にその名前が記されます。では黙示録21章の27節を読んでください。
しかしすべて汚れた者や憎みめくことと偽り等を行う者は決して都には入れない。子羊の命の書に名が書かれてあるものだけが入ることができる、
はい、イエス・キリストを個人的に救い主と信じた人、その人の名は子羊の命の書にその名が記されます。 この地上でキリストを主とし、ご主人とし、この神の御言葉を実行し、忠実に最後まで歩んだ兄弟姉妹たち、皆さんはこの地上の生涯が終わったら、直ちにですね、やる心臓が止まったらですね、直ちにあなたの霊は神とキリストと先に召された兄弟姉妹たちがいる天国へ直行いたします。あなたの命がキリストにもうつながっているからです。ちょうど磁石に鉄が吸い付けられるようにですね、あなたの命はキリストに引き寄せられてですね、キリストのもとに行きます。その時多くのお証しからね、天から御使いが来て、あなたの御使いと共に両脇を抱えて登っていきます、ね、そしてキリストの空中再臨、つまり敬虚の時まで霊の姿ですが、天国にあなたはずっといることになります。私の母が天に召された時に、数日前隣のおばさんとですね、お家で話していましたら、母には見えたのですが、おばさんには見えませんでした。母がおばさんに、今誰かこの部屋に入ってきたよと言いました。おばさんは分かりませんでしたですね。いや誰もいないよと。しかしそれから母は 2,3 日経って天に召されました。私はそれがもう御使いだということはよく分かります。だから皆さん御使いが迎えに来ますからですね、その時はですね、私は天国に行くと。私が某立建築事務所に勤めていた時、その所長さんが矢野さんとおっしゃいました。矢野さんのお父さんは熱心なクリスチャンでした。そのお父さんは朝ですね、子供たちを集めて、私は今日天国に行くからということでですね、みんなに伝えました。決して悲しんではない、歌えということでですね、お父さんが手に召されたらみんな楽器を鳴らして大騒ぎをしたとですね、そのようにお証しをなさいました。天にいるときは迎えが来ますから、皆さんよく分かりますからですね、準備しておいてくださいね。そしてですね、イエス様が敬虚から敬虚されてですね、天に降りてこられるときに、敬虚のときにはですね、先に天に召されているクリスチャンが初めに復活します。その後地上でですね、地上のクリスチャンは一挙に、もし皆さんがですね、敬虚の時にこの地上に生きていたらですね、あなたは瞬間的に栄光の体に変えられて天に上げられます。ですから敬虚されるクリスチャンはちょうど絵の具のようにね、死というのを見ることはありません。しばらく天に上げられている間、この地上では7年間の大観覧が訪れますが、その間にクリスチャンに対する、ね、天にいるクリスチャンに対する裁きが行われます。これをキリストの裁きの座と言います。第2コリント5章10節を開いてください。聖書朗読者の方が読んだ後に、まあ、聖書を開いている人、このところを一緒に声合わせてお読みいたしましょう。第2コリント5章の10節です。じゃあ角兄弟読んでください。
はい。なぜなら私たちは皆自分の裁きの座に現れて善である。
自分の裁きと書いてありますか。
すいません。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。イエス様を信じなかった人は黄泉に行って、その後白い裁きの座に立ちます。これは神様の最後の審判です。でもクリスチャンにもですね、皆さんにも裁きがあることを覚えてください。これがキリストの裁きの座です。この裁きは罪を裁く座ではありません。もうキリストの十字架によってですね、 あなたの罪は取り除かれ許されているからです。キリストの裁きの座は天国での報いを決める裁きです。ここに善であれ悪であれ、ね、地上で成した行為に対してあなたが、ね、報いを受ける裁きです。まあ裁きと言ったらいいでしょうか、評価と言ったらよいでしょうか、まあ、そのようなものだと考えてください。この地上のクリスチャン生活において兄弟姉妹皆さんがキリストに対して、つまり神の御心とで、ね、この御言葉に対して忠実であったか、その忠実さに応じてですね、神様から報いを受けます。皆さんの、まあ、忠実なこのような礼拝の出席、また奉仕ですね、捧げた献金は、まあ、全て天国でのですね宝となります。これは永遠の報いです。ですから第一コリント15章の58節にはこのように書いてあります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。クレイシマイ、あなたはどんなにこの地上の財産をですね持っていても、それを天国に持っていくことはできません。死ぬ時に天国に持っていくことはできません。しかし天国に持っていく方法が一つだけあるんです。先に送っとくことなんです。どうぞ先に送っとってくださいですね。死んだ時に一緒には持っていけませんが、先に送っとけばいいんですですね。そうすればその天国のですね財産は、あなたは天国の天国で報いを受けることになります。だから先送りをしておいてください、ね、7年の大患難が終わると悪魔サタンは1000年間縛られます。この地上にキリストが全地の王となって直接支配される1000年王国が建てられます。そこは本当に愛と平和と繁栄と神の正義が行われるところ、まあ、地球規模のエデンの園です。クリスチャンはキリストと共にですね、天から降りてきて復活の体、栄光の体を持ってキリストと共に、ね、地上を治めるとあります。そして千年が終わるとですね、今の天と地は全く消え去り、新しい新天新地が創造され、新しいエルサレム聖なる御子が現れ、神が全宇宙を支配されるですね、永遠の天国が作られます。そこにはもうユダヤ人も異邦人もありませんですね。全ての神の子クリスチャンはキリストと共に一つになって永遠に、ね、共に住まいます。これが永遠の天国です。天国のお証しがいくつか私も資料として持っておりますけども、張永義先生が自分の教会の牧師キム・サオン先生の証しをされました。その証しが、まあ、とてもですね素晴らしく、その内容も聖書と一致していますので、まあ、この最後のこの証しをいたします。いつもこれは毎年証しをしているお証しです。どうぞ聞いてください。韓国の張永義先生の教会のスタッフ、キム・サンオ牧師先生のお証し。キム・サンオ先生が亡くなりましたという電報が張先生のところへ届き、張先生が葬儀委員長になり、葬式が行われました。医者からもはっきり死亡証明書が届けられていました。死因は心臓麻痺でした。ところが、葬式の最中、キム・サンオ先生がパッと起き上がりました。みんなびっくりして逃げ出しましたが、キム・サンオ先生はその時みんなに本当に素晴らしい天国のお証しをしました。そのお証しによると、キム・サンオ先生の奥さんが1週間前に亡くなりました。奥さんはお世辞にも、美人とは言えない人でした。子供たちはお母さんが亡くなって大泣きし、お墓を掘り起こしたいと思うほどでした。そんな時、キム・サオン先生が庭で賛美していると、誰か大きな刀を持ってきて、キム・サオン先生の心臓を刺しました。すると空から2つの星がやってきました。 よく見るとそれは星ではなく二人の天使でした。天使は行きましょうと言い、天使二人に両脇を支えられて天に昇るとき、もう一人のキム・サオン先生が見えました。あのキム・サオンさんは誰ですかというと、天使は、あれはあなたが今まで住んでいた肉体ですよ。あんな価値のない肉体を養うために人は時間を費やし、お金を費やしている。もう行きましょう。自分の亡骸を見た後、聖書の黙示録に示してある新しい都の門のところへ来ました。すると御使いが大きな本を持ってきて、キム・サオン先生のところを開くと、自分の一生のことが全部記されている。自分が17歳の時、隣の日本人のところへ行き、靴を盗んだこと、そのことも書かれている。恥ずかしくてたまらない。もう自分は天国へ入れない、そう思っていたら、自分がイエス・キリストを信じたその日のところにこう書いてある。このすべての罪はイエス様が身代わりになって返済しました。御使いはこう言いました。あなたは罪がないのですね。イエス様がみんな返済したから罪がありません。ですからあなたはこの門から入って新しいエルサレムに入ることができます。門を入ると多くの御使いやクリスチャンの先輩たちが立ってハレルヤーと言って迎えてくれた。その時イエス様が立って近寄って、私の声を歓迎しますと手を伸ばしてくださった。あまりの嬉しさに夢のように思えた。天国のエルサレムには聖書に書いてある通り、道は透き通るような金で作られ、神様の御座から大きな川が流れ、その両岸には大きな木が植えられ、実がたくさん実っている。その下にベンチがあり、御使いと人々はベンチに座ってその実を取って食べている。その実は完全なエネルギーになって、顔と体全体からかぐわしい香りとなって出てくる。周りは本当にかぐわしい香りでいっぱいだった。神様の御座のもとへ行きましょうと言われ、神様の御座のもとへ行くと、神様が座っておられる周りはエベレストよりはるかに高い光が輝き、栄光に満ちており、あまりの輝きのために見上げることができなかった。その周りに数百万数千万もの人々が御使いとともに神様を礼拝している。素晴らしい音楽とともに海の大波が押し寄せてくるように、みんな神様を礼拝していた。礼拝していると、他にも見るところがあるから行きましょうとイエス様が言われたので、一緒についていくと住宅があるところへ来た。大きな素晴らしい住宅がたくさんある。イエス様、私の妻がここに来ているはずですけど、ちょっと妻に会わせてくださいと言うと、ある住宅の前に来るとキム・サオン先生の奥さんが家の中から戸を開いて御使いと出てきた。見ると本当に美人、血の呪いが取れて輝いて美しい顔だった。近寄って体に触ろうとしたら、いいえ、私に触れてはいけません、あなたはまだ地球に属しているから私に触ることはできません、兄弟よ、まだ地球にいた頃、私とあなたの間には子供たちがいたでしょう。帰って行ってその子供たちにこのことを伝えてください。子供たちがあんまり悲しむので、私はイエス様に熱心にお願いしました。一度あなたをこちらへ連れてきてください。そして私の姿を見て子供たちに伝えて慰められるようにしてください。イエス様に願ったので、イエス様は叶えてくださいました。妻の顔を見ると、額の上にダイヤモンドのように光り輝いている。どうしてそこが輝いているのですかと尋ねると、兄弟覚えていますか、私が結婚してあなたの家に来た時、日曜日には必ず教会へ行きました。ある日、義理のお父さんとお母さんとあなたは畑で働いていました。私が聖書を持って教会に行こうとすると、義理のお父さんが怒って石で私の頭を殴ったでしょう。その石が当たってこの頭が破れたことがあるでしょう。キリストの名によって迫害されたところはダイヤモンドのように光るのです。 このダイヤモンドの輝きは石が当たったところです。そしていろいろのところを見ているとイエス様が他にも行くところがあります、時間がないので早く行きましょうと言われ、キムサンオという名前のついた家に着くとまだ天井がない。イエス様、家は立派ですが天井がないのですね、どうしてですか。するとあなたは地上に戻ってもっと祈り、もっと良い仕事をしたらそれが材料となって天に昇る、それによって天井が完成されたら私があなたを再び呼びます、それまで地球に行って熱心に働きなさいと言われた。そして自分の部屋に入るとものすごく立派だが天国にはないものもたくさんあった。ベッドルームがなかった。天国では疲れませんから寝ません。聖書には夜がないと書いてあります。またお手洗いがない。天国では何を食べても完全に消化します。カスは残りません。手洗いもちり箱もいりません。台所もない。天国では大きな食物の加工工場があり、天使たちが作って運んできてくれる。また天国では食べてもいいし食べなくてもいい。家というものは天国では交わりの場所、友達が来て歌ったり話し合ったり喜び合う場所。しかし見ると自分の親しい牧師の家がない。イエス様に尋ねるとその人は偽善者です、本当の信者ではありません、だから家はありません。また自分の知り合いの人の家を見ると途中で建築をやめていた。この人はどうなったのですかと尋ねると、この人は途中で信仰を捨てて堕落してしまった、この家はみんな取り壊さなければなりません。また天国では旧約聖書のいろいろな聖徒にあった。ダビデ、ヨシュア、ダニエル、みんな昨日会ったばかりのような親しい人のように見えた、思えた。アブラハムにもあったが、驚いたことに天国では老人は一人もいなかった。アブラハムというからもう100歳以上のひげを長く生やしたおじいさんかと思ったら若い30代のアブラハムだった。イエス様、私はアブラハムは老人だと思いましたと言うと、聖書にはみんなイエス・キリストの姿に変えられるとあるでしょう、私は33歳で復活しましたからみんな33歳になるのですよ、天国には老人はいないのですよ、皆さんも天国では若い兄弟姉妹ですよ。そしてアブラハムはキム・サオン先生にこう言いました。あなたは地球に戻り私の子供たちにこのことを伝えてください。時が迫っています。イエス様はすぐに再臨されます。心を込めて熱心に祈り伝道し準備しているようにと、イエス様はすぐに再び地球に戻ってこられます。そしてイエス様と生徒たちに別れを言い、二人の御使いたち に連れられスーッと地球に戻ると、そこに自分の亡骸が横たわっており、横に棺があり、兄弟姉妹たちが自分を棺の中に入れようとしている。御使いが入りなさいというので足から自分の体に入ると、自分の体が生き返ったのでみんなびっくりして逃げ出したと、ね、キム・サオン先生が死んだことは、まあ、聖書とチョ・ヨギ先生が、まあ、証人です。まあ、この証は多くの天国の証の中でも本当に素晴らしい、また聖書的な証ですとですね、まあ、このようなお証があります。寺姉妹、天国も地獄もですね、現実に存在する場所です。私はよく言います、東京があるようにアメリカがあるように天国も地獄もあります、ね、ただ私たちの肉眼で見えないだけです。全ての人は最終的にそのどちらかに行くことになります。天国へ行く方法は一つです。罪を悔い改め、イエス・キリストを個人的に救い主と信じ、ね、生涯信仰を全うすること、この方法しかありません。どうぞあなたの愛する家族友人のためにですね、取りなし祈りで、ね、福音を伝えてください。では今日はこれでお祈りいたします。